どうもガラたちの大山和也と、
この度は皆さんお集まりいただきありがとうございます、
はい、
私櫻坂46の非公式キモードをやらせていただいております前田と申します。
非公式、
隣にいるのは顧問の矢部弁護士の池谷と申します。よろしくお願いいたします。
矢部の弁護士ですか。
私前回の配信において櫻坂46の CD 開封をした際に村井優ちゃんの名前を村山優と発言したのではないかという疑惑が浮上している件についてここで説明させていただきたいと思います。
SNS でねかなりざわついてましたからね。
記者の皆さん慌てないでください。記者の皆さん
誰が記者だよお前。
いや日刊エロゲタイムズの大山さん黙っといてください。
誰が日刊エロゲタイムズ
だよ。何も喋ってねえだろ。
殺すぞオープニングから。
Hey BBC、Sorry、ドンパニック、ドンパニック。
BBC は来ません。そんなのに。
前回の配信、私も聞き直したところ、確かに村井ではなく村山と言っているようにも聞こえました。
ようにもっていう方は言ったんじゃないですか。俺は分かんないけど、あんだけ騒ぎになってるわけですから。
誠に遺憾です。
いかんです、ね、
自分でもびっくりしてるんですよ。
そうですか。
誰よりも推しの名前を間違えられるのが嫌な僕ですから。
そうですよ、あなたは。
そこに最新の注意を払ってきたんです。
うん。
なのに間違えたって言われて。たくさんの桜坂のファンの仲間から死刑だとか見損なったとか。
いやそれはだってあなたが
殺すしかないとか言われて、そういうこと言われるのが辛くて。
野々村議員
桜坂46が大好きな私がメンバーの名前間違えるわけないじゃないですか。
おい野々村お前間違えたんだよ。
シンクロニシティ西野にあれだけ怒ってた私がメンバーの名前を間違えるわけないじゃないですか。
間違えたんだお前は。ああうるせえ。
僕は桜坂のために桜坂のために
ためにじゃねえ。完全に野々村議員やってんじゃねえかお前。いやいや完全に耳当てんなお前あの有名なやつ。
これは私を貶めるための何かしらの陰謀論が。
いや陰謀論だろ今陰謀論。
もしくは何かしらの介入が行われたと考えるのが妥当だと。
いや行われてないよ。オープニングから泣き叫ぶな。
村井優さんのファンから夜道に気をつけろって DM が来て。
いやいや泣き叫ぶなお前は。
優ちゃんの生写真も地引きできなくて。いやいや名前間違えたって言われて。
うるせえ。やめろお前もう笑えねえよあの人は別に。
桜坂46を応援したいその一心で。その一心でずっと頑張ってきて。
いやいやもうやめてくれお前。
おじいちゃんの保険金使ってまで身内に絶縁されてまで応援してきたのに名前間違えたって言われて西野より立ちが悪いって言われて。
そりゃそうですよ。
桜坂のために頑張ってきたのに。
やめろお前。かわいそすぎてなんかいじりずれんだよお前よ。ここまでやられたらよ。
すいませんちょっとロリ乱しました。
取り乱しただろお前。
あの元ネタは YouTube で号泣議員で検索したら出てくるんで各自見てください。
いやいやもう見なくても分かりますよ、うん、もうあれかなり有名ですからね、
はい、野々村議員ね。
野々村議員、ね、
知ってます今野々村龍太郎の恋バナチャンネルっていう。
いや下の名前も知らなかったよ今龍太郎って。
あの恋愛トークラジオ悩みでやってるんです。悩み相談みたいな。
あそうなんですか。
最近のトピックですよ一番の。
え
野々村議員が恋愛相談始めたっていう。
いやいやそうなの。そんなことになってんの今。
お前も相談してみたら。
いやいや
エロゲで童貞してたんですけどみんなにお前それ童貞だろって言われます。どうしたらいいですか。
それは童貞です。
殺すぞ。童貞じゃねえ俺たちはよ。俺たちはそれで卒業できるってシステム確立したんだ俺らはよ。
まあでも本当に申し訳ございませんでした。本当に俺自覚ないのよ。
認めろよ。でもさすがにだってオンエアに乗っかっててみんなが聞いて間違えてるってなってるわけですから、
まあ、多分だけどそのゆいちゃんの生写真が出ることか出ない
何言ってたよ。何言ってるか分かんねえよ。
ゆいちゃんの生写真が出る出ないにもうめちゃくちゃ気を取られてて、
はい、
多分ね俺村井ゆいちゃんと、まあ、村山美宇ちゃんって子がいるのよ。もう一人3期生で同じ3期生に。
なるほど。
そこがごっちゃになった可能性があるんだけどでも間違えるわけないと思うんだよな村井と村山をさ。
いや間違えたんじゃない、だから混じっちゃって、
やっぱ何かの陰謀が動いてるとしか思えないっていうか、
陰謀だよさっきからずっと陰謀って言ってるけど、
村井と村山間違えるかね。
いやいやそれは俺に言われてもお前が間違えたんだよ。だから
実はさ、ここだけの話なんだけどさ、
何
千葉には言うなよ。
千葉、あの編集してくれてる千葉さんですか。
うん、多分今あいつ聞こえてねえだろ。
いやどうかね、聞こえてんじゃないですか。いや
この間収録終わりにさ、千葉さんにさ、前田さん山ってワードだけもらってもいいですか。
え？
そう。お前知らねえだろ。
いやいや俺は知らない。
別室に連れて行かれてさ。
嘘つくなってお前。
俺マイクに向かってさ、山ってワードだけ呟いたのよ。
ちょっと待ってどういうことその。
ずっと何なんだろうなと思ってさ、そしたら配信聞いたらさ、村井優が村山優になってたんだよ。これ千葉さんが俺を貶めるためにさ。いや
そんなわけねえだろお前よ。
もう一回皆さん聞き直してください。あの村山の発音がさ、なんか切り張りしたようなさ。
いやいやそんな編集点なんかないだろうよお前よ。
ということでね、あのもし芸人の方で、あの村優ちゃんのファンの方いらっしゃったら連絡ください。ツーマンライブやりましょう。村山ってタイトルのさ。
いやいや完全に竹内じゃねえかよお前、シンクロニシティとのツーマンのよ。
いやあのリアルミーグリがさ4月にあるのよ、幕張メッセで、
はい、
この間違いが広がったら本当怖いよ俺。お宅にさ過激派とかさ被害妄想激しい人結構いるからさ。
お前も過激派の一人だからな。まず
まあでもリアルミークではさ、今マスクしなくてもいいんだけど、
うん、
確か最初の頃はメンバーはしてないんだけど、うん、お宅側はマスクしないといけなかったのよ、
はい、
もうそれだけでお宅ブチ切れてさ、なんで俺たちの顔見たくねえのかよみたいなこと俺たちだけバイキン扱いすんなよみたいな感じで、いやいやいや、それだけで怒るんだぞあいつら。
まあまあお宅はね、でもそういうのあるんじゃないですか。
俺マジでリアルミークでさ、村井優ちゃんのお宅に捕まってさ、うん、村井優連のさ入り口で十字架に全裸で貼り付けられてさ
いやいやいや、
民衆に石とか投げられる可能性あるんだからさ。
いやいやいやねえよお前よ、そしたら中止になっちゃうだろお前。
そういうとかさ、村井優過激派がさ、剥がしのバイトに応募してさ、うん、俺がさ、ゆうちゃんの連に並んでたら待ち構えててさ、俺がブースに入った瞬間にさ、後ろから必殺仕事人みたいな感じでさ、あの三味線の糸でなんか首絞められて
なんでそこまでされんだお前。
ゆうちゃんが、ま、前田さんってごっごくゆうちゃんプシ
なんで殺されちゃうんだよお前はよ。いやで その方策参加できなくなっちゃうじゃん、ま
あ、もしかしたらさ、このタイミングでさ、俺桜坂の全国ツアー外れててよかったかもしれんわ。ライブにも過激入るからさ、
当たってたらだからそこで襲撃される恐れがある。
俺 X 見てたらさ、チケット外れたやつがさ、あのブチ切れてて X につぶやいてて、俺がチケット外れるのはまだいいと、カップルでチケット当たってるやつらそいつら許せねえ、うん、デートで桜坂の現場に来るんじゃねえ、こっちは命がけなんだってつぶやいてた怖すぎんだろそんなやつがうじゃうじゃいんだぞ。
お前もだからその一人だろうがよ。お前もなんか切れてたら外れてよ。
過激派だけど宗派が違えんだよこっちはよ
過激派の宗派知らねえよ、違いがあるのかどうか。
そんなのがうじゃうじゃいんだからさ。
まあまあね、オタクだからね。
でも最初さ、俺ほんと焦ってさ、はい、やべえ間違えたと思って、うん、これ桜坂のファンの中でさ、俺なんか知らねえ芸人がゆうちゃんの名前間違えてるぞってなったらさ、うん、炎上するかもしれねえと思って、この配信の終わった後、
はい、
ドキドキしてたらさ、そしたらさ、新コーナーピン芸人大山がさ
ボロッこれ
ボロクソに叩かれててさ、俺の言い間違い薄まってやんの
そう、ふざけんじゃねえ、ふざけんなよあれ。
ありがとな、
くそ俺のせいじゃねえ、イケアのせいだ。ようやくエロゲのコーナー立ち上がったと思ったらよ、賛否両論のピがでけんだよ。
いやあの配信された日さ、ちょうど配信された日に大谷も結婚発表したのよ。大谷と大山にだいぶ助けられたんだよ俺はよ。
くそ、なんかさ、お前炎上しなかったのそれか理由。
陰謀論でさ、なんか政府のスキャンダル隠すためにさ、別の大きな話題を持ってきてさ、人々の興味をそらすみたいなのあるじゃん。まさにそれなんだよ。
いや本当だよね。
大谷もさ、やばい前田炎上すると思って結婚発表してさ、お前もさ、やばい前田名前間違えてるって滑ってさ
おい滑ってねえよ別によ。いやだからそれこそ先週の放送で池谷さんがね、もう昔の頃のアングラな空気に戻したいみたいなこと俺ラジオで言ったけど、意図せずその通りになっちまったじゃねえかよ
お前身振り手振りで全力でやってな
全力でやってい
ざ配信されたらちょっと無理とか言われて
もう恥ずかしすぎるみたいなな、共感性周知。
エロゲはいつもそうなんだよ。あの普通にトークしたらみんな楽しんでくれるのにさ、長文祭りとかさ、こんな感じになると露骨に拒絶反応出るんだよみんな。
まあ、エロゲ長文メール祭りとね、シャープ18を超えたって言われてんだぞ今そしてですよ、それがですね、配信日がうるう年だったわけですよお前。4年に一度の大惨事みたいになったんだぞうるう年にそんなもん配信すんなよ 本当に不運のキャリーオーバーというかとんでもない目にあったよね。
あれウルード氏だったんだ。
ウルード氏に配信されたんだよ。奇跡的によ本当によ。本当にね、配信から少し時間が経ってから聞いた人がね、なんか俺は好きだとかたまらないっていうね声もちょっと上がったんだけど、本当に小さな声だったんで一切話題に上がらなかったという。
ワクチン打ってる人たちだろ。エロゲのね。
エロゲのコーナー跳ねさせろよイケア。なんで毎回エロゲ外すんだよ。俺は毎回恥ずかしめるんじゃねえ。
だからさ、その反対派の人たちがさ、面白くなさそうとかじゃないんだよね。なんか聞いてたら頭痛くなってきたとかさ、なんかシチュー食べてたらなんか新コーナー始まって味がしなくなったとかさ、コロナと同じだよ。
コロナじゃねえかそれよ。
同じレベルのダメージ受けてんだよ。
俺もダメージ受けてる。俺はものすごく喜んでたんだよコーナーが始まるって時はよ。
不健康運動だけ張り切ってたぞ。あいつワクチン打ちまくってるから
くそ
打ちまくってるどころか、あいつワクチンの輸入元の可能性あるぞ。
毎回エロゲが前に出るとよ、ハズレハズレって言われてよ、いつ当たり出るんだよ。また40回ぐらい潜る雨になるぞこれ。今回コーナーあるのかと。
なんかさ、結構さ、無限大とかさ、神保町のライブとかでさ、お前がエロゲ好きってなってなんか、知れ渡ってからさ、エロゲのコーナーとかみんな作ってくれたりするじゃんライブで。
まあありがたいことにね。
で盛り上がるじゃん。
盛り上がります
よ。俺も正直さ、今回盛り上がるかなと思ったの、そして全然盛り上がってねえんだよ。
何回も言うなよ。やめてくれよな。ようやく俺の回が来たと来たと思ったら来る前に終わっちまったんだよ。なぜか知らねえけどよ。本当にたまんないよね。そしてですね、3月8日にシンクロニシティとのツーマン、はいはい、竹内があるんですけどもね、またですよ、はい、俺をイラつかせる事件が起きまして、まあ、実はね、あなたも分かると思いますけども、ちょいちょいさ、実はシンクロニシティとライブがかぶってではいるんですよ。まあ、
やりづらいよな。
やりづらいの。
タイマンライブ前にさ。
そう、タイマンライブ、ちょいちょい被って、
まあ、多分さ、西野とさ、吉岡さんもちょっと意識してるような。なんかあんま話しかけてこない。
話しかけてこない。なんかちょっと距離あるみたいな。
ちょっと距離あるような。
感じでね。だからその、だから裏とかではあんまり実際喋ってないんですよ。で、その時またライブが一緒になった時に、そのネタやった後トークするんですけど、そのトークテーマがね、我慢ができないっていうトークテーマだったんです、そこであいつが、まあ俺に仕掛けてきたというかね。
お前なんかしこるの我慢できないみたいな話したんだけ
ど。俺そんな話してないっす。で西野が喋ってたトークが、まあ、そのこの間単独ライブをあのシンクロニシティがやったじゃないですか。でそれの特典映像でカラタチ大山さんの部屋でエロゲをするっていうのを撮りましたと。まあ、そこまではね、単純に俺たち、まあ、俺らも出てたから俺たちの話してくれて、ツーマンライブ前にこいつも盛り上げようとしてんのがかわ
い、
ちょっとそう可愛いやつだなと思ったんですけども、まあ、そのトークがですね、単独ライブを見た同期とかに、面白かったねって言われたらしいんですよ。で、あの西野が ありがとうって言ったら、いや大山さんの部屋面白かったねって言われて、ああネタじゃないのかってなって、でその後にも後輩から配信見ましたっつって、大山さんの部屋面白いですねって言われて、あのそもそも単独あんなに頑張ったのに、感想が大山の部屋面白いしかもらえなくて我慢ができなかったって、まずどんなトークやねんっていう話ではあるわけですよ。だから俺の部屋が面白いっていういじり方をねしてきたんですけど、そもそも何も面白くないわけですよ。
いや面白かったよ。
面白くねえ俺の部屋なんかよ。
エロゲ棚の上にさ、マカパウダー置いてあるんだぞ。面白いだろ。
面白くねえよ俺の部屋
は。3000倍の男になるって書いてたんだからさ。
いやいや、
だからお前が3000倍になってるとこ見たことねえんだよ。
ふざけちゃう。
仮に今3000倍の状態だったらさ、普段のお前どうなんだよ。
いやだからちげえんだよ。だからまあだからね、だからそれで俺もイラついてね、まあだけど西野はだからそこもすごいなと思いましたけど、まあ俺の部屋が面白いって言った後輩は当然俺も殺さなきゃいけないわけですよ。とんでもない悪いじりしてるやつだということなんですけど、
ほとんどの後輩殺さないといけなくなるじゃないです
か。は一部の後輩とか同期よ。何それシンクロニシティの。でなおかつ自分には仲間がいますよっていうアピールなわけですよ。
あ、西野がね、
ま、そうシンクロニシティ西野が今仲間を集ってる状態ですよ。でそういう状態なんで、もう本当に俺はもうまとめて西野を殺さないといけない状態に。
まとめて西野を殺す。
今ジェネリック西野が大量に生まれてんだよ。本当潜伏してるからよ、殺さなきゃいけないっていうのでね、もう3月8日ね、公開デスマッチやるんで、ぜひ見に来てくださいということで、
血が流れますんで、
血が流れますね。だから劇場はね、ありがたいことに完売してるんですが、まあ、配信はね、買えるんでね、ぜひ見ていただきたいっていうんですけど、
俺いいこと聞いたんだよ。
何？
ツーマンライブってさ、ギャラ半々の可能性が高いらしいぞ。ってことは配信が売れれば売れるほど、俺らのギャラも上がるってことなんだよ。
なんでなんでそれ言ったんだよお前よ。ただ配信税本当気をつけてもらいたいよね、うん、あの生配信も当然見れるんだけど、うん、遅れ配信というかさ
1日とか見逃し配信
とかもあるから見れるけど、うん、まあ正直俺たちは殺し合いすると、
まあ、地面に、ね、なんかモザイクがかかったなんか遺体みたいなのが置かれてるか
正直多分生配信じゃないと遅れ配信ないかもしれないから、うん、ぜひ生配信で見てくれよな、うん、っていうことなんですよ。公開中止になるかもしれないからね、うん、ということで
そのライブ R15 だっけ違う？
いや、R18 とかじゃないですか。当然ですよ。あ、血が流れるんだから。ちっちゃい子は来れませんよ。
来れないね、確かに。
殺し合いですからね。ぜひお願いしますということで。はい。それでは参りましょう。N93、からたちの最果ての先生。いや、だから言えよ、お前、毎回。
あのさ、
この間
前回さ脇田さんにさ、はい、ここの前回の配信でさあの最果てファミリーみたいなこと言ったじゃん脇田さんのこと、
はい、
したら昨日かな脇田さんに会って、
はい、
でありがとなみたいな、
うん、
で俺もさ脇田さんのことブラザーですみたいなこと言ってさ、うん、ツイッター上とかでもやり取りしたんだけど、まあ、脇田さんもあブラザーとか言ってくれてありがとうなみたいな感じですげえ感動してるんだけどさ脇田さん、
うん、
なんか脇田さん勘違いしてるんだけどさブラザーブラザーでもさあいつ弟だぞなんかすげえ兄貴分的な感じで来てるから
いや完全に兄貴分
だよ。俺が言ってるブラザーは弟のことだから、うん、脇田さんの
お前脇田さん弟として扱って
る弟として扱ってなんかすげえお兄ちゃん的な立場でくるけどさ
だいぶキリッとしてたあの時のお前と話してる時の脇田さんは
ありがとうなブラザーって言ってくれて
なんか肩叩く勢いでね
こいつ弟なのに何やってんだろうと思ってい
や脇田さんの方がだいぶ年上だからね弟として扱ってたみたいですね。
名人はお兄ちゃんです。
あよかった名人はねお兄ちゃんということで、はい、では普通オタですね、
はい
はい、メールご紹介します。ラジオネーム飼い犬さんからですね。前田さん大山さんこんにちは。いつも楽しく拝聴しています、
はい、
自分は好きな人がアイドル好きで坂道を好きになったのですが、うん、なんと一緒にライブに行けることになりました。
おいいね、はい、坂道ファンが増えてきてるよ、
うん、前田さんライブでのかっこいい作法はあったりしますか。
なるほど。
PS 最近大山さんが可愛くて仕方ありません。大山さんに会うためにはどうすればいいですか。
なんだよこいつはよ前田派のふりした大山派じゃねえかよ
いやこれどっちが本編確認だけど、その前田にの質問が本編なのかこれ PS が本編なのかこれ気になるところではあります
けど、これ PS だろ大山派だろこいつ
ちょっと先週に引き続き来てるね今の俺は。まあでもせっかくね来てるんであなた答えてあげてくださいライブ。
こんなやつに答えねえよ別れろこんな好きな人とこんなやつは。
いやねえでもこれは女性ってことでいいんですかね多分ですけどね。俺も正直今ね、うん、読んでなんか大山ガチ恋ガールが増えてるんじゃないかって言いたかったんですけど、うん、まあ、好きな人がアイドル好きでって言ってるから、うん、まあ、ガチ恋ガールじゃないじゃないですか。だからもう好きな人がいるわけですから、
うん、
だからそのマスコットキャラクターみたいな見方されてるというか俺がね、うん、だからまあだからそれだったらもうテーマパークに来てミッキーやキティちゃんに会うのと一緒でもう劇場とかに来ていただいて、うん、まあ、出待ち可能なライブだったら対応させていただきますんで、うん、ぜひ劇場に来てくださいということで。
エロゲランドにね。
エロゲランドじゃないね、そういうことですよ、はい、ぜひ来ていただいてとお願いします、もう一つご紹介します、はい、ラジオネーム水遊びさんからですね。からたちのお二人こんばんは。私は今年の春から東京 NSC に通う予定のものです。
地獄へようこそ、
私もエロゲアアイドルが好きでそういった趣味を持っていたり同じく最果てリスナーなら波長が合いコンビが組みやすいかなと思ってます、
うん、
そこで最果てステッカーをスマホ等目に見えるところに身につけておけば同じくリスナーの方に声をかけてもらえるのではないかと思うのでステッカー欲しさにメールを投稿させていただきました。もし同じ趣味の相方が見つかったら頑張ってからたちさんと同じ舞台でエロゲネタを披露できるように精進したいと思います。よろしくお願いします。
おいちょ待てよ
キムタクみたいに言うなよお前よ。
こいつさ最初はさ、
うん、
エロゲやアイドルが好きでって書いてるのにさ、
うん、
最後はさエロゲネタを披露できるように精進したいとこいつも大山派だろ隠れ大山派だろこいつよ。
最近は大山支持派が多いぜこれは。まあだからついにですよ、うん、なんかさあの誰々さんに憧れて芸人になりましたっていうので、うんうん、からたちがエントリーする時代が来てるってことですよ。
こんなやつさっさとやめちまえよ40万払って NSC 入って夏の合宿前にやめちまえ、
うん、いやいいだろうがそいつが売れてさ言ってくれたら俺たちの株も上がるしいいことじゃないですか。 いやいい、
なんかラジオネーム、なんかこいつがエロゲーマーだって分かったらラジオネーム水遊びもちょっとなんかエロく聞こえてきたな。
いやいやいや、
清水ってことなんじゃねえのか。
いやでもね、男性の方ってことですよね。
これ男性、
いや今年 NSC に入るエロゲ好きだからおそらく男性だと思いますけどもね。いやでもね、俺たちもさ、だからこれがコンビ組むとしたらですよ、うん、まあアイドルオタクと、うん、まあアニメオタク兼エロゲオタクみたいな、うん、言ったら俺たちと同じ、
おやべえじゃねえ か、ライバル出現じゃねえか、
ライバルの、だからそうなんですよ。で俺たちも正直さ、独占市場だと思ってちょっと、まあ大丈夫だろうって思ってた時期あったじゃないですか。でも実はですね、まあ今まで言ってなかったんですけど、後輩芸人でね、毎日ドミンゴっていうのが実はいましてね、それがもうアイドルオタクとアニメオタクのコンビが実は存在していてね、もうスタンドマイクなんかはもうあのマイクの部分がサイリウムになってたりとか、まあアニメのオタクの方はもうがっつり好きなキャラクターの T シャツ着てるような芸人とかがいて、もうそいつらが面白そうの最終選考に残ってて震えた時もあるぐらい、だからめちゃくちゃスーパーカラたちみたいなやつがいたりするわけですよ。あなたそれは知ってて、
あ、知ってる、知ってる、そのアイドルオタクの方だけ知ってる、多分ツイッターとか相互フォローになってんじゃないかな。
ただね、それがあって、だから俺はめちゃくちゃやばいと思ってた時期あったわけよ。で、なんかそれがね、パーティーちゃんと同じ事務所の後輩なんですよ。で、蛙亭のライブの時の打ち上げの時に、パーティーちゃんの菅ちゃん最高ナンバーワンと一緒になった時あるじゃないですか。で、その時に、ちょっと様子を教えてくれないかって言った時に、まあ、正直俺らもちょっと焦って若干フォーム崩してた時期あるじゃないですか。
お前だけ焦ってたけど。いやいや俺は仲間だと思ってた。い
やだからちょっとやばいな、こいつらが面白そう残って売れたら日にはもう俺たちがパクリって言われるわけですから。いやそしたらその時聞いた話ですよ、だから俺たちを意識しすぎて、漫才やめてドロータとアニオタでリズム芸に手を出してフォーム崩してますってお互い調子の悪かった時期があるっていうことがあったんで、いやだからこれ以上増えられたらね、ちょっと俺らも困るんでね、ぜひ違うネタをやっていただきたいっていうのありますよ。
蛙亭の寄せの時の打ち上げか。
そうですそうです。
俺がパーティーちゃんの信子ちゃんに箸の持ち方注意された
時。ああそうそうそうそう、それなんかラジオでも言ったよね、多分ね、
まあ、2ヶ月ぐらい引きずったよ。
そうそうそう、
YouTube で正しい箸の持ち方とか調べたんだ俺。
最果てのオタニュース。うん、どうした、どうした、今戸惑ってたけど
よ。これ この M っていうのがその前立て書こうとしてなんか打ち間違いかなんかかなと思って。違う違う違う違う、ミュージックってことか。
定だと思いますけどね、このコーナーはダブルオタクである我々大山と前田が最近気になったオタクトピックをニュースとして紹介し考察していきます。はい、それではまず最初のニュース、相方お願いします。
乃木坂466期生オーディション開催決定ということでですね、ちょうど今応募期間だと思うんですけど、今日か明日あたりに多分締め切れるのかな、はい、今回珍しいのがね、春夏2回開催ということで。
あ、今までは違う、
1回だったんだけど、まあ2回開催ということで、なんか甲子園みたいな感じになってる。なるほど、春夏2回開催みたいな。
だメンバーをもっと増やしたいみたいなことなのかな、
まあ、分かんないんだけど、で前回の5期生のオーディションが3年前ぐらいかな、ちょうど、だから女の子の中にはさ、3年ぶり2回目の出場みたいな子もいるわけ。
それ甲子園じゃねえか、
乃木坂のオーディションに。
完全に
でさ、5期生はさ、メンバー決まった後に一人ずつその YouTube でメンバーが発表されていったんだけど、そのトップバッターが井上凪ちゃんって子で、めちゃくちゃ美人だったのよ、だから井上凪ちゃんのファンの中では、その令和ロマンが優勝するまではトップバッターで優勝したのは中川家と凪ちゃんだけって言われて、
そんな言われ方してた。
そんな言われ方してた。
本当か。そんな
令和ロマンがその、まあ、トップバッターで優勝したから、今3組だけなんだけど、トップバッターで優勝した、まあ、
増えたというかね、
今からね、春夏だから、春組夏組みたいな感じで入ってくるらしいんだけど、ちょっと今からだいぶチェックしていこうかなと思ってます。
ああなるほどね、
以上です。
要チェックという、
はい、要チェックです。
なるほど、わかりました。
もしかしたら今回もトップバッターで優勝する人いるかもしれないから。
まあまあまあ全然、まああるああ時代ですからね。
だって俺らさ、普段の寄せでもトップバッターとかも惨敗するじゃん。
いや俺たちはもう無理なんですよ、ね、俺たちは無理です。
前説にすらならないよな。
まあまあ俺たちはね、まあ、なかなかね、お客さんがやっぱ準備できてないからね、はい、ということで、じゃあ私のオタニュースいきます。大山ガーシー法目前かと、 いうことになってまして、ちょっと非常に危ない事態になってしまいましたと、はい、いうことなんで、ですね、よくね、私最近ね DM とかでエロゲのおすすめを教えてほしいっていうのがちょくちょく来るんですよ、やっぱこのラジオ始めてから教えてくれっていうのが、で俺時間ある時にまあちょこちょこ返事してるんですけども、まあある方から同じような DM が来たから、まあ同じようにおすすめのエロゲを教えたんですよ、そしたらですね、あのプロフィール欄に16歳って書いてありまして、
あれやばいんじゃない
俺やばいってなって、
エロゲ包丁剤になるんじゃない、
いやいや俺もやばいってなって、えっと待って16歳ですかっつって、
だってそいつが捕まってさ大山さんに教えてもらいましたってなったらさ
いやだから俺はエロゲが18歳になってから買ってくださいと、もう慌てて軌道修正をまずしたんですよ、
だってさ普通のお店でさ、その高校生にタバコ売ったらそのタバコ売った人がまずいことになるし、
俺売ってはねえからまず言うと、だからあくまで
タバコ勧めたってこと、タバコとかお酒を勧めたってこと
でしょ、勧めたというか、
飲み会で未成年のお酒勧め
た、あーお前騒ぎにするなよ今ソフトソフトに言ってんだよ
だって飲み会でさ大人がさ
これ以上広げるな、
高校生のお酒勧めたみたいなこと
でしょ、勧めてるわけではない、いやだから流れでやっちゃったんですよ、だから俺は注意をして18歳になってから買ってくださいと言ったら、ご心配ありがとうございますとだけ来たんですよ、はぐらかされて、で俺も焦って、お前年齢いくつなんだ、あとお前男性だよなと、俺は当然男性だと思って教えてるんですよ、そしたらあのなんかバグバグ買うときって最新号を買うのか、それともバックナンバーを買うのか、どっちが買った方がいいですかって、こいつ会話できねえじゃねえかと何なんだこいつってなって、だから今の状態では最悪16歳女性の可能性があると、で俺もやばいやばいっつって、俺もその夜中にずっとラリーしてたので、早く年齢言えと、俺は危ねえやつにそんなもん教えられるわけねえだろと、うるせえバグバグじゃねえんだこの野郎、
戦ってた夜があったんだな、
夜中の4時ぐらいまで戦ってたよ俺も、いい加減にしてくれと言ったら、俺がしつこく聞いたら、あの60歳ですって返しが来たんですよ、おめえ金髪落ち武者だろと、こんなつまんねえ返しするってことはよってなって、てめえ金髪だろブロックするぞと、言ったら、すいませんと言って、あの、ま、金髪ではないですと。ややこしいんだよ、てめえ！
お前、前無限大で来た沖縄のお客さんもそうだけどさ、勝手に決めつけてブチ切れんじゃねえよ。
お前60歳ってつまんねえ返しすんだったらあいつしかいねえだろと、
お前あの沖縄のお客さんの気持ち考えろよいきなり舞台上の芸人か、お前カハリ派だろとか言われてい
やだから俺もやべえと思って、もうふざけてんだったらブロックするってかましたら、まあ話聞いたら、だからプロフィール欄にはなんかそういう風に書いてたけど、実はちゃんと成人してる方だっていうので、
それはお前になんかちょっといじるために16歳とかしたってこと、それとも、
いやプロフィールに書いてあるのだから何の意味があるかっていうのは結局分からずじまいなんだけど、話をちゃんと聞いたらもちろん60歳でもないし、
ネット上で人とつながるには若い方がいいから、なんか
理由は分かんないんだけど、まあきっちり成人してて、もう結構年齢もある程度いってる方だったんで、まあ難を逃れたんですけど、もう俺もね流れでやってたけど、こんな怖いやつらしかいねえんだったら俺もう DM 閉鎖するしかねえんじゃねえかって思ったっていう話ですよね、ちゃんと気をつけて送ってきてくださいね、こっちもね親切で送ってるわけですから、
大山に DM 送るときは本名と年齢はちゃんと書いて送ってくれってことだ
ね、そういうことですよ、お願いしますということで、以上、はい、最果てのオタニュースでした。
ガラたちの最果ての先生、
新コーナーピン芸人大山、
地獄の時間が来たぜ
これやるのかよ、
エロゲーマー以外は地獄に突き落とす時間が来たぜ、
エロゲーマーも地獄って言ってたよ
また地上波が遠ざかるぜ
くそー、テコ入れしてからやってくれよ始まる前から X で賛否両論が巻き起こったコーナーがついに今日から始まりますと、
もう前回ねやばい反応でしたからね、なんかさっき話してたら池谷さんがさ、あのみんなリスナーもさハイレベルな大学お笑いとかさ M1 に慣れたせいで、あのなんかエンタの神様の時代のお笑いをみんな忘れたんじゃないかって、
そうですね、
池谷さんがエンタに関わってたということでね、
そうだね、
だから皆さんあの頃の思い出してね、十何年前のエンタの神様を見てた頃、
そうそう、だから見てた世代は思い出してもらって、見てない世代はこれから覚えてくださいということですよね、だからエンタも初期の頃はこんな感じだったらしいから、続けてたらそのエンタぐらい上り詰める可能性があるから、
だから一旦記憶から令和ロマンとかママタルとか消していただいて
忘れていただい してね、
ナイチンゲールダンスも消していただいて、
そうそうなんかね、うん、もうだからですですよさんとかね、そう思い出していただいて、
小梅
太夫さんとか、
うん、平井健二さんとか
あの偉大なるレジェンド芸人を思い出していただいて、
西岡澄子さんとかね、
とかこれを楽しんで
楽しんでいただいてい
ただいてということなんですよ。だから一応これはね、エロゲネタを持つ芸人が少ないわけですよ。エロゲネタライブをやるにあたってね、うん、そこで大山がピンでできるエロゲネタをリスナーの皆様から募集して、うん、本当に優秀なネタがあれば実際にエロゲネタライブで披露してしまうというコーナーになってますね、うん、はい、まずは一ネタ目、ラジオネーム不健康運動
さんから。やっぱお前がトップバッターかよ
それはもう安心ですよ。
不健康運動がこのコーナーの基準点になるからな。
まあ確かにね。
だ中川家さん、井上凪ちゃん、令和ロマンに続くトップバッターでの優勝がになるかどうかってことで、不健康運動が。
はい。ということでやっていきたいと思います。はい、はい、どうも、にわか女エロゲーマーを許さない大山です。
もう滑ってんじゃん。
この間エロ業界に秋葉原に行ったら、ファンの女性の方に声をかけられまして、大山さん、私もエロゲ大好きなんです。今となっては有名なクリエイターさんもエロゲ出身の方が多いですよね。新海誠監督とか。は？これだからにわかは、新海誠監督はな、エロゲのオープニングを作っていただけで本編は作ってねえんだよ。シナリオも CG も書いてねえんだよ、お前。新海監督がエロゲ出身なんて世間が認めても俺は認めねえからな。出直してこい、このクソにわかが。さらに他の女性ファンからこんなこと言われたんです。大山さん、私もエロゲが大好きなんです。エロゲ原作のアニメって面白いものが多いですよね。トゥルーティアーズとか。はぁ？これだからにわかは。トゥルーティアーズはな、原作ゲームとアニメでストーリーもキャラクターも全然違うんだよ。そんなんエロゲ原作とは言わねえ。あとゲームのトゥルーティアーズは全年齢作品だからな、エロゲじゃねえから、ギャルゲだから。出直してこい、このクソにわかが。どうもありがとうございました。
なげえんだよ
そんな言うな。
長文祭りと同じことになってんじゃねえかよ。
まあ、一くだりでいいっつってんのに二くだりあるからな
聞いてらんねえよ
聞いてらんねえって言うなよお前よ。
長すぎるな。
いやどういうことですよね。まあでもちょっとね、言いたいんですけども、まあね、この情報は合ってるんですよ今言ったこと。まああなたたちに分かるか分かんないですけど、まあ、新海誠監督は、
新海誠監督はこれ黒歴史とかじゃないの？
いやそう、多分触れてないっていうので、まあ確かにそのオープニングだけ手掛けてるんですよ。だからそのエロゲ出身は認めないっていうネタだったんですけど、あのまあ俺からしたら認めますよって話ですから。確かにオープニング作っただけでエロゲの話自体は一切作ってないんですけど、まあね、エロゲ出身っていうことによってエロゲ業界がすげえってなるんだったら、やっぱなるべく言ってった方がいいじゃないですか。だから俺はエロゲ業界に光を取り込むためにやってるんで、闇を広げるために話してるわけじゃないんで、だから不健康とこれは逆だと言ってけと。お前の声は好きだからな、もうちょっと頑張って。
ネタ作れ。お前の声は好きだからな。お前ちょっと手出そうとしてんだろ
いやだからね、まあ、頑張っていただきたいっていうことですよ。続いてラジオネームカンパンさんからですね、はい、どうもークールポコチン大山です。カッコつけてクラなどで抜いてる男がいたんですよ。なーにー、抜いちまったな。抜くなら黙ってかぐや、抜くなら黙ってかぐや、クラなどは人生だよ。どうもありがとうございました。
二次経験つまんねえんだよ
あとこれピンネタじゃねえぞ、これコンビでやるやつだから、お前がセンちゃんやれよな、まず。いやだからこれもね、まず言いたいんですけど、まあ、クラなどで抜いてる男がいたんですよって言ってますけど、クラなどってそもそもまあエロシーンがないんですよ。だからギャルゲー枠なんですよね。だからそのトモヨアフターのこと言ってんだったらわかるけども、まあ、あのエロシーンがなくて抜けるっていうのはね、もう好きなキャラを妄想で脱がせてもう興奮できる思春期童貞のやつだけですからね。であとこれを黙って抜くならかぐやって言ってるじゃないですか、うん、これって多分あの有名な抜きゲーブランドアトリエかぐやのことを言ってると思うんですけども、そもそもかぐやだけだとアニオタだとあのかぐや様
様は告らせたいっていう結構有名な作品あるんですよ。
訴えられたら終わりだね。
そうそう、いや終わんないけど、だから多分 この人はテンポ感でアトリエ家具屋っていうとテンポ悪くなるから家具屋って言ってるけど、そういう誤解も生まれるんで、ちゃんとアトリエ家具屋って言わないとダメですよと。有名なね、姉汁とか家庭教師のお姉さんとかね、姉物が強い抜き毛ブランドあるんで、そこを強調しろともう言うんでね、お願いしますよエロゲオタクの皆さん、ちゃんとしないと俺もネタ下ろせませんよ。しっかりネタ作っていただいて送ってもらわないと。
筆下ろしもまだなるな、ネタも下ろせなくなっちゃうな
そんなうまいこと求めてねえんだよ俺はよ。続いてラジオネーム中吉ドラポンズさんからですね。どうも、厚切りジェイソンの友達、朝立ちカズヤンだよ。カズヤン最近エロゲやってんだけど、エロゲ難しいよ。エロゲのタイトルの略称特に難しいよ。ノラと公女と野良猫ハウト、略してノラトと、夜明け前よりルリーノラ、略して夜明けな。見えてきたよパターンだ。最初の文字プラス後ろのひらがなだ。エロゲいけるかも。そう思ってたら、月に寄り添う乙女の作法、略して釣り四つ。ほわー、エロゲプレイヤー、そこは月そうだろう。どこから釣りが出てきたんだよ。月は東に、日は西に、なんて知ってる。略してハニハニ。ほわー、エロゲプレイヤー、一体どこ略してたんだよ。以上。
もうこれお前らオフ会でやれよ
俺だってオフ会でやりてえよ。
俺らを地獄に巻き込むんじゃねえよ
俺も巻き込まれてるんだ、行けよこんなんやんなよ俺を殺すつもりか。
招き猫で集まってやれよこんなもん
招き猫ちょっと、いいカラオケね、いやそもそもこれ外国人がやるから違和感の面白さがあるネタなんだから、日本人の俺がやって成立しねえよそもそもよ。でも朝立ちカズヤンではもうその朝立ち利用したまま抜けるエロゲランキングの発表が限界だろそもそもよ。
朝立ちカズヤン、略して朝ヤンだな
でもね、だからまあまあね、その略し方が変ってネタだったらね、あのライトノベルって結構ね長文で長いタイトルとかあったりするんですよ。だからそっちの方のラノベとかでいじった方がやりやすいと思うんでね、まあちょっとエロゲでやる必要はないのかなって思いましたね私もね。俺もね作家なんでガチのダメ出しですよこんなもん。皆さんもエロゲをやり込んで私大山をうならせるエロゲネタをご考案ください。エロゲをやったことがない方でもネタが面白ければ OK です。アドレスは最果てアットマーク tbs.co.jp です。
メールお待ちしてません
ということでエンディングです。ということで今週もいかがでしたでしょうかと、
はい、
いうことになってますけどもね、はい、ですね、まあ、ちょっと動きがあったんでお話ししたいんですけども、はい、先週ですね、まあ、岩永くんとの関係に亀裂が入ってしまったじゃないですか。
ハードブレイクな感じだった、
ね、現在決別してるんですよ。
明日は決別はしたんだ。
いやだからそのね、したじゃないですか、一旦ね、で、まあ、正直その後に報告するのはあの6日にあの荷物店の西尾と秋葉原に行くから、まあ、その後に何かしらまた話せるかなと思って、進展がないと思ってたんですよ、なんですけど、まあ、そもそもの原因話させていただくと、まあ、大空モード永山くんという後輩のポストから、まあ、俺と岩永くんに溝ができてしまいまして、それを先週の放送ね、その永山くんが聞いたらしいんですよ。そしたらもうこんなことになるとはすいませんでした、それなら岩永さんの代わりに仲良くしてください、アニメの話をしましょうっていう DM が早速来ましてね、ちょっと岩永くんを裏切る兆候があるから、もうこいつを取り込んでね、もうちょっと大山長山西尾でもう新大山軍団を立ち上げて、もうシナリオゲーと抜きゲーどちらに正義があるのか、もう最終決戦を、
どっちにも正義はねえよ
仕掛けようと思ってたんですよ。そしたらですね、そのややこしいんですけど、大空モード長山くんの相方のポストが流れてきたんですね。その男女コンビの女性の方なんですけど、男女コンビの大空モードは、でそのモリス美香さんからの、ポストが流れてきたんですけど、それがですね、その相方の長山さんが元カノの服を使って爆乳で料理を作る YouTube を始めました、助けてくださいと。ちょ意味がわからないじゃないですか。 正直、うん、でなんかそれを見たらですね、その永山ってこう男の子なんですけど、なんか元カノのポロシャツを着て、なんか胸の部分に詰め物して爆乳にして、うん、女性を装って料理をするっていうパイコの限界キッチンって結構イカれた YouTube やってるようなやつなんですよ、うん、だからはっきり言うと、まあ、あいつまともなやつじゃねえなってなったんで、
お前ら全員そうだよ
だからもう俺は軍団に入れようとしてたんですけど、ちょっとこいつは軍団に入れるのやめようとなって、俺はもう西尾と2人だけでやっていこうってなったら、今度は西尾は西尾でなんか体調不良で入院してたってなって、あのもう大丈夫かって聞いたら、その6日の秋葉はいけるんで大丈夫ですって言ってたけど、あのもう俺と岩永君よりも今そっちの方が気になっちゃってる感じになってるというか、
ストーリーが
そうそうそうそう、ややこしいんだよ、お前ら目立つなよっていうか、なんで
主役は俺と岩永、
いやそうだよ、俺と岩永君の話なのに今サイドストーリーが強くなっちゃってて、もうこいつら巻き込むとややこしくなるっていうのがあったんですね。でその後ですね、あのライブがあったじゃないですか、あの別日に。で、あの石仮面が出待ちしてくれたんですよ。で出待ちしてくれた時に、あのラジオ聞きました、なんかよくわからないけど岩永さんとトラブルになってしまったみたいですねって、まずラジオ聞いてるの理解してなかったの、意味わかんねえんだよ。そしたら、あの僕でよかったら DM とか送って仲裁に入りますよって言ってお前理解してねえのにどうやって止めんだよ、まずなあ石仮面と、うん、まあね、まあでもここはやっぱ金髪落ち武者と違うとこというか、うん、いやでも岩永さんと面識ないし急に送ったら変かなって言って踏みとどまれたんです、うん、あいつは
成長してるな。
そうだから、ブレーキはないけどエアバッグはあいつついてるから、うん、ギリギリだけど、うん、だからそこがやっぱ金髪落ち武者と違うとこだなと、踏みとどまれるやつだというのがあってね、そしてですね、まあ、その後にですね、アンチの太郎から報告が入りまして、うん、金髪落ち武者の現状なんですけども、うん、今はですね、あの公式や吉田さんにそそのかされて、うん、あの自分で書いた手書きの大山 T シャツの制作に励んでいるということなんですよ。でまたですね、あの IKEA さんのラジオでなんかメールの書き方を教わって上達したっていう話があったじゃないですか。で他のラジオとかでも採用されて感謝していたっていう、ここまでが多分ラジオでも話した情報なんですけども、一番採用されたいラジオは多分最果ての先生なんですよ、なんですが一切採用されてないということから、まあ俺はうなげろりんとかすごいラジオで採用されたんだぞと、うん、だからイケアがもう多分俺に嫉妬して採用していないんじゃないかっていうので、あの今イケアの陰謀論を唱えてて、今めちゃくちゃイケアのこと嫌いらしい、あいつふざけんじゃねえと、俺が覚醒したからイケアが嫉妬して最果てで採用してねえって今めちゃくちゃキレ出してるらしい。本当に金髪落ち武者ですよこういうとこが。まあ確かにこのラジオだけ採用されてないというかね、他のラジオとかではなんかちょこちょこ採用、
おかしいなと思い始めたんだろう。
そうそうそう今もうね、その愛憎じゃないけど、あの好きだったイケアのことを嫌いになって今憎しみで生きてるという状態になってるんで、イケアさん気をつけてくださいねと、はい、もうあなたもたま狙われてますからね、はい、ということですね。番組の感想やネタは最果てアットマーク tbs.co.jp までお願いします。採用者全員にサメママ先生がイラストを手掛けた番組ステッカーを差し上げます。送り先の住所もお忘れなく。それでは終わりましょう。最果ての先生からたち大山と
前田がお送りしました。
それではまた来週、
村井優ちゃんに届け。
そうですね、
はじめまして、吉本興業所属の前田と申します。あれは全部ディレクターの千葉の陰謀です。
いやいやいや、いや、まあ、
信じてください、
ね、リスナーの皆さん、よかったら確認してみてください。
TBS ワシントン支局の柏本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。